待たせしました。マジカル2970回目のお客様です。素敵な方ですよ、シンバホールディングス株式会社代表取締役会長でいらっしゃいます浅藤重信さんです。でどうも
よろしくお願いします。
初めまして。私ね、浅戸さんってごめんなさい、今番組始まる前にも言いましたけど、お顔を見ればきっとリスナーの皆さんもね、ああこの人知ってるっていう風にね、すごくね、まあテレビにも出てらっしゃる方っていうか、私お笑いの方だと思ってたの。
ありがとうございます最近は嫁がママ友とかいるでしょ、
はい、PTA の、はいはい、PTA の、
そう、なんかご主人は仕事変えたんですかって逆に、ね、聞かれて、なんかいじけて帰ってきたりしますけども、
でもほら普段来たらし、あ、普段じゃない、私がテレビで見た時って本当もっともっとこう地形というかね、マスコミ系というかね、テレビの方だと思ってるから、今日どちらのすごいジェントルマンがいらしたけど、何まあシンバホールディングス会長さん、お顔見たらあらって思って、
はい、
びっくりしました。
こんなんです、よろしくお願いします。
浅田さんというからね、うちなんちょですよね。
そうです、
沖縄どのあたりのご出身で。
生まれは那覇の半田川で生まれて、で三原で若干育ちつつ、浦添の阿波茶に引っ越して、でほぼ浦添で生活してきたんですかね
私となんとなく近いですね、寄せ宮ですので、
はあ、
は
あ、あの辺で近い近い、
まあ、年は随分若いですけど、このシンバホールディングスっていうこの株すごいですよね。総合物流を展開する株式会社安心さんだったり、まあ、広告業、いろんなことを、認証業、それから、店舗の企画経営管理、何寝具インテリア雑貨、何屋さんですか。
いや、まあ、一言で言うと流通がメインですけれどもね、人物金情報の流れをビジネスにしていく各ドメインの会社があるっていう感じですかね。
お笑いのね、浅戸さんがね、実はこういうお顔まあお笑い出ちゃいけないけれども、最近だったらあれですよね、大きな祭、
そう、沖縄国際映画祭の副実行委員長をやらされてまして、で実行委員長が吉本の社長の大崎さんで、
はい、
で沖縄側の責任者として僕が立って、まあ、いろんな意味で二人三脚でやってきたという感じですかね。
しかし浅戸さんってすっごいエネルギッシュだね。いろんなことなさってる。
そうですね、なんかこう一つのカテゴリーで生きることができない人なんで、
いろんなことに手を出した、
何々業とか、なんかこの枠組みとかいう枠に自分がハマること自体があまり好きじゃない。だから、まあ、浅戸重信らしい人生を過ごしていこうってことでこれまでやってきましたけどもね。
浅戸重信が商品なんですね。
そうです。
すごいな、すっごいやり手というかエネルギッシュな方なんですけれども、どんな小さい時からやっぱりこう人前に出るとか、まあ、さっきからごめんなさい、お笑いの方って思ってしまってるもんだから、だって一目見たら忘れられないようなまずお顔なさってるもん。
そうですね、ザ・沖縄的な感じと、
いやもう顔の半分目だし、
そう
忘れられないお顔ですよ。
はい、
ね、これすごい露出なさってるからいろんなところでね、声かけられるかと思うんですけれども、なんかそういう芸能界とかそういう世界に入っていこうっていうことは全く思ったことなかったんですか。
ないですし、今も入ってるつもりもありませんから
まあそれより後ろでね応援してくださってる方ですよね。
まあ、とにかく沖縄を元気してにしていかなきゃいかんなっていうことは共通なんでしょうけれども、あとは手法が違うだけの話で、
じゃあ
はい、
まあ、でもいろんな切り口からっていうか、やってらっしゃるお仕事の内容を見てもね、すごい沖縄もこんなにいろんなビジネスがね あるんだなっていうのをね、浅戸さんとこの新橋さん見るだけでも思っちゃうんだけれども、
はい、
まあ、学校卒業なさって、沖縄から出たことあります。例えば東京とか。
僕は18で高校卒業して、
はい、
まあ、卒業させてもらってと言った方が正しいかもしれませんけども、無事卒業させてもらった上で上京して、
はい、
約3年弱ぐらいですかね、東京で生活してました。
そこはもうお仕事を始めてたということですか。
いや、当初は専門学校に入学ということを で行って、まあ、入学はしたんですけれども、結果資格一つも取らずにまあ日々生きるために稼ぐみたいな感じ
おバイトしたりして、
日雇い労働から、まあ、民商売のボーイに至るまで様々やりましたね。
じゃあ東京時代は修行の時代ですね。
修行というよりも
楽しかった、
僕は東京でしかできないことをやりたいと思ってたので、 なかなか沖縄では経験できないことをさせてもらいましたね。
あのちなみに浅田さんって次男坊？
長男です。
おあんまりいないよね長男って。これなんかなんかなんかことをトライしてみたいっていうか、次男をうまくって沖縄言うから。
うちは次男三男いるんですけど、次男は次男なりの世界の中でうまくですし、三男も三男でまた別のカテゴリーでうまくですよ。
で長男も もうまく揃いだったわけで、朝時計は
やんちゃでしたね比較的まあお袋には迷惑かけっぱなしだったので。
あのそうすると今この会社はそのご兄弟でってことではないんですね。あくまでも長男の重信さんが今頑張ってる新馬の方は、
あの途中までは全部みんなでやってた時期もありますけれども、うん、今は実質社長は三男がやってるんですよ。
ああそうなんですか。
ただこう、まあ、同族でありながらも身内だけではあの仕事回すことできないので、
うん、
いろんな社員さん役員さんなんかの力借りてやってきてますね、うん、従業員数で1500人ぐらいいますから。
だからもう失礼いたしました。
家族経営ではちょっと落ち着かんぐらいの
1000人超える、はい、すごい扶養家族いっぱいですね。
そうですね。
でそう1500人の家族をねこう背負ってるようには見えない重信さんなんですよ。本当に今とっても若く見える。もう若いですよね。全然ね80、90じゃないからお若いですけど。47
歳です。
でもねやり手だと思う。今日はずっとこのテーマでやり手っていうのできてるけれども、あの沖縄ってなんて言うんでしょう、いろいろ資源っていうか面白いものもいっぱいあるんだけれども、なかなかそれを発掘すること、掘り出すこと、それを生かすことを加工していく、とてもあの下手くそだったじゃないですか。私の若い時なんか沖縄には何もないっていうふうにそう、まあ、そうやって育ちましたのでね、うん、だけれども今はあさとさんのお話を伺っていると、あこんなこともこんなこともこんなことも、もう事業のなんて言うんでしょうね、まあ、カテゴリーとしてもね、うん、いろいろある沖縄なんだなと思ってすごくびっくりしてるの、
はい、
すごいで頑張りましたね。
いやでも基本みんな頑張ってると思うんですよね。
うん、
僕は特質頑張ってるわけじゃなくて、うん、みんなが365日という1年の時間と24時間という時間均等に与えられてるわけですから、
うん、
だからどれだけまあ一言で言うと誰とどの瞬間に出会って、うん、でそれが生きて結果一つ一つ形になっていったっていうのが我が社の歴史ですから、逆に感謝しかないですよね。
浅田さんご自身もその人との一期一会って言いますけれども、やっぱりお仕事の中で出会った方たちってすごくこう自分の中の救いになったりターニングポイントになったりすることがあったんでしょうね、きっとね。
もうそれの連続ですよ。で片や反面教師も出会うことできるわけですから、
両方ね、
うん、こうなっちゃいかんなと思ったらそこから学べばいいし、でこうなりたいっていう人の罪の赤でも煎じて飲めばいいし、
うん、
で他の人ができて自分ができないことってないわけですから、うん、ならばじゃあチャレンジしようって言ってチャレンジし続けてきたりとか、
うん、
で失敗もたくさんしたし。
失敗なんてありました？
いっぱいありますよ成功のまだ
数より
死んでないので成功かどうかっていうのはまだ分かんないと思うんですね。
うん、
今はなんとかやってこれてますけれども、なんだろう、振り返ってもやっぱ失敗の数の方が多いですよね。
まあ、やっぱり順風満帆だけではなかったということですよね。うん、山あり谷あり、
うん、春もあれば夏も冬も秋もあるわけですから、はい、
でも本当にお見受けする雰囲気がすごく明るくて、もう全部人生も来たよっていう感じにね、うん、浅田さん見えるので、
うん、
なんかすごい頑張ってきたんだなって、それなりにね、
まあまあ、与えられたこと精一杯やってきましたね。
おっしゃるように、この、シンバホールディングスの会社なんですけれども、やっぱり人とのご縁っていうか、いろいろ、お近づきになってきた方たちの力、それからそれをすごく大切になさってきたって、とても素敵なね、うん、言葉だったんですけど、どうしたって人間ですものね、
うん、
会社だってたくさんのスタッフの方たちと一緒に、家族だって対人間だし、
う
ん、
はい。
で、まあ、そのようなこときっちりね、来られたと思うんですけど、まあ、まだ、40代っていうと若い若い、まあ、若いって言わない、もう40代では普通ですか、中堅。
僕は、年齢で、なんだろう、エクスキューズしたことがなくて、
うん、
40歳だから何とかいうことではなくて、背負ってるものはやっぱり、
ね、
うん、責任を取らなきゃいけないわけですから。
いやそうですよね、うん、私なんかほらもうもっと年上なもんだから、あすごいね、私が40代って。
いや僕らより年上でも、一回り上の方でもまだ少年みたいに キラキラしてる人もいるし、
あ負けた
でむしろ年下なのに、うん、もうなんかこう打算的に生きてる方もいるし、うん、僕年齢って多分生き方だと思うんですよね。
うん、確かにね、うん、
若いからって言っても僕らよりすごいやついっぱいいるし、
うん、年を重ねてたってすごいエネルギッシュな方元気な方もいらっしゃるということを、まあ、うん、生き方かな、確かにね。でその人の生き方がその人を反映してるし、で素敵にも見えるしね
と思いますね。
重信さん素敵ですよ。
いやいやいや
さあ、じゃあ、ね、次のコーナーに行く前にですね、ここで一曲、曲のプレゼントです。先ほどのコーナーではですね、今里さんがやってらっしゃるお仕事の話を少し伺うことができたんですが、こんなにね素晴らしいというかエネルギッシュな里さんって、まあ沖縄の男性で、こんなに頑張れる人がいるんだなと思って、私すごくね沖縄を見直しているところがありますけれども、小さい時ってなんか将来、まあ今会社は皆さん ご家族で立ち上げた会社なんですよね。
いや、もともと親父が運送業から始めて、うん、で、ずっとこう自営業の時間が長かったんですけれども、まあ、それで、僕が二十歳過ぎに戻ってきて、また一緒に手伝いから始めて、でやってきたって感じですかね。
そうすると、まあ、小さい時から、まあ、お父さんの後ろ姿だったりお家の仕事だったり見てきてらしたと思うんですけれども、なんか別の人生をね、こう、うん、目指したってことなかったんですか？ミュージシャンになるとか。
いやー、まあ、持ってたのはいくつかあったんですけども、一番強かったのは喫茶店の経営したいなと思ってましたね。
おお、喫茶店のオーナー。
高校時代3年間喫茶店でバイトしてたので、でいつかは自分の店持ちたいというぐらいの夢は持ってたんですけれどもね。
ティニエージャーの頃は、
うん、
で学校卒業なさって、まあ、東京に向かれて武者修行もして、楽しいお付き合いもして、うん、でしっかり沖縄に戻ってこられて、うん、で
僕はね、沖縄のことはあまり好きじゃなかったんです。だから戻るつもりはなかったんですよ。で沖縄が好きで戻ってきたわけではなくて、
戻らなければいけなかった、
人手不足だったっていうことがあって、でそれで親父から連絡もらって
帰ってこいと、
まあ頑固な親父が頼むのは初めてのことだったので、ならばじゃあちょっと手伝いしようかなっていう感じで戻ってきて、トラックの運転手を始めたって感じですかね。
私もうち南中で、それで早めに沖縄を出て長いこと外国にいたんですね。でさっき話しましたけど、私の時代若かった頃って沖縄ってなんか面白いこともなくて何もないっていう風に、もう言葉すらもだって方言も使っちゃいけないっていう時代の人間なので、うん、ここで何があんのと思ってね、うん、それで沖縄を出たんですよ。で本当にある時代、高校から東京だったんで、出身はどこって言われたら、私沖縄って言えなかったの、九州ですって、うんうん、なんかすごいなんか自分の中でコンプレックスがあって、うん、それでだって何もないと思ってたのよ、ここ 今のこの沖縄じゃなくてね、うん、私自身の中にあるもう何もなさ沖縄みたいなね、うん、でそんな風にしていたけれども、沖縄から東京に行って、東京から外国ヨーロッパに行って、今度逆に戻ってきたら、日本っていいじゃん、で日本から沖縄もう高校何にもしなくてもすごい生きていけるところだと思って、うん、で沖縄の音楽だって嫌いでしたよ、民謡とかも、
うん、
もう本当にこんなに変わるんだなと思って、もう自分の根っこがいい年になってね、うん、やっぱりここの人間で、まあ、愛すべき島だな今思うんですけど、うん、まあ、でも浅戸さんの場合ね、まあ、お家がねお仕事なんて家業の中でやっぱり長男としてはね、お父様もすごく頼りにしてたっていうことがあるわけでしょ。
いや、そん な多分、まあ、本人から直接何か聞いたことではないんですけれども、もともとよくぶつかってたし、だから頼って頼られてというよりも、まあ、生きるためにお互いで支え合ってきたっていうのが
同志ですか、
戦友みたいな感じですよね。
いいね。
で空手の先生ですから親父は。
あ、空手もなさってる。
道場やってて、だから空手の先生みたいなイメージも強かったですね。親と遊んだ記憶もそんなないし、
なんかね、うちの兄ちゃんのすごくまた一つ共通してるのが、もちろん昼間のお顔というか職業仕事持ってるんだけど、なんかこう踊りの大家だったり歌三振の大、ね、家だったりとか、よくいらっしゃいますよね、そういう方たち、ね。
それだけ文化で飯が食えないからっていうこともあるんですよね。
まあ、切ないけどね、みんなやってるんだけどね、大好きだしね。
琉球舞踊だけで奇跡を立てるって難しいし、
難しい、
三振だけでやるって難しいし、空手も同じ、
持ってる才能はあるんですけどね、
だからそのものがまだちゃんと商品としてエンターテインメントとして対価を払って、それ見合うだけ の収入を得ることのができない社会であるってことは今もそう変わらないと思うんですけれども。
ああ、深いとこつきましたね、これだけね。
うちのおふくろが竜武もやってるので。
あ、お母様竜武で。
だから僕は昔からこう文化にの触れてきたって、文化をやってきた人たちに触れてきたので、その生活の背景から
見えることがいっぱいありますね。
でイベントなんかも仕掛けてる立場としては、
あ、
そのエンターテインメントとしての沖縄のその文化がね、まあ、どこまで稼げるかという稼ぐ視点で考えていた時に、まだまだ力不足だなって僕らなりにね反省もしてますけど。
なるほどね。そのイベントの、ね、企画、あの外資運営にも関わっていらっしゃるということで、本当に沖縄県民総アーティストって言われていて、そのものはあるんですけどね、でもやっぱりそれで生活ができるかっていうか、そのマネジメントの部分っていうか、すごく弱くて、いつもいつも持ってかれていてっていう時代もありましたでしょ。で沖縄は今や歌も踊りも、そしてそれこそお笑い、それからあの演劇に至るまですごいことになっている島に、まあ、島んちだと思うんですけれども、まあ、おっしゃるようにね、本当は自分が好きな才能があるもので、
それでね
生活できたらね、
それに越したことないじゃないですか。
幸せなんだけどね。だけどやっぱ現実そうはいかないというところでの、まあ、じゃあそういう意味ではビジネスというか、その、まあ、組織というか、まあ、組織じゃないですか、その運営ということでの、浅田さんいろいろ頑張ってこられたわけですよね、その辺の一番大切な部分。
まだまだなんですけれども、ただ、まあ、がむしゃらにそのご縁ご縁を全部つないできたというのが今の形ですかね。
まあ、沖縄独特のまたビジネスの手法ってもあると思うんですけどね、みんなが。いや
僕はね、沖縄スタンダードを絶対手にしなかった。
しなかった。
で、うちの売り上げの約7割は全部県外ですから。
そっか。
だから僕は、沖縄だけで通用する人間にはなりたくなかったので、全国の経営者の方対等にこう渡っていけるだけのスキルも身につけなきゃいかんし、教養も身につけなきゃいかんし、だからうちなび県っていうものだけで僕らが収まったら、次の世代の子どもたちはじゃあワールドワイドで活躍できるかっていうと、
できない。
僕らの背中をどう見せるかがやっぱ勝負かなと思ってて。
お子さんいらっしゃる。
います。
立派なパパだわ。何人いるんですか、お子さん。
今3名ですかね。
3人、このプロフィールのところにね、県の教育委員会などもなんかいろんなことやってらっしゃるんですね。
そうですね。
そしてね、青年会議所の第58代の会頭としても活動なさり、
全国組織のトップになったのは僕が最初なんですよ。
そうなんですか。
沖縄から
。要するに今よりもっと若い時ですよね、じゃあ。
青年会議所って名の付く組織ですから、40歳までが限界なんですけども。
そうなんだ。
40歳、39歳の時に全国5万人の代表として。
5万人、
みんな事業主ですけれども。
はあ、
沖縄初ですね。
佐藤さん、相当ただもんじゃないの、これ本当にうまくだったかもしれないね。まあ、まあ、頑張りましたね。
まだまだ道半ばですけどね。
教育委員会関係っていうのはやっぱりご自身のお子さんとかを通してですか。
いや、そうじゃなくて、当時のいわゆる教育行政の方からやってくれっていうことで言われて、32歳の時に、多分これ全国で史上最年少だと思うんですけども、
こっちもね
やらされて、まあ、今のいわゆる教育委員会制度の前の形 でしたけれども、そこでのレーマンコントロールの限界みたいなものも気づかされたり、
うん、
まあ、教育行政のこれからの在り方みたいなことも多く学びましたし、
うん、とにかくいろんなところにご自身がまあ、ね、こうアンテナを張り巡らして全部こういう自分のなんて言うんでしょうね、まあ、スキルアップにつながるということをご自身で探して見つけてやった、その今そのなんていうのか功績というか、それが全部がこの浅戸忍さんという人を作られてるっていう感じなんですけど、
うん、
だから沖縄、私すごく偏見持ってごめんの悪いんだけれど も、 もう沖縄の男ってさ、もうちょっと我慢なさいってもうおばあたちがいつもこうなんか、うん、髪の日の日の間に言ったりさ、もう で、ね、でそういうのばっかり見てきたんで、もう臭いね青森の時代飲んでさ、もうそれだけですよ、でお母さんたちがお母が頑張って、でだからすごいなんていうのかな、ジェネレーションギャップもありますけれども、まあ、そこはね浅戸忍さんという人、まあ、人格のやんなせる場所だとは思うんですけれども、コンベンションビューローの会長も務めるなど本当に頑張ってこられて、でご兄弟さんに男さんにいらっしゃるっておっしゃいましたが、はい、その長男 で、 で もちろんまず沖縄も離れて、いろんなところに行かれるんだけれども、まあ、沖縄に戻ってらしてからはもう他に他府県に行くとかそういうことはもうなかったんですね。
いや僕は今でもどうでしょうか、月の3分の1は東京ですし、
うん、
で3分の1は県外で講演してますし。
講演もなさってるの？
講演頼まれるのが多いですね、うん、異常なぐらい。
例えばテーマはどんなことです？
リーダーシップ論から企業再生、地方創生、はたまた教育改革、
うん、
安全保障、まあ、もうどんな分野でも僕喋りますから
安全保障まで、
うん、で観光政策から始まり、
うん、
その辺のなんかちょろっとした教授さんたちが僕には勝てないですよ。
いやなんか見てみたい、そのバトってるところっていうかね、
うん、
とにかく
僕は究極のリアリストですから、自分の見たものしか、
やったことしか
答えないし、
うん、
何かこう誰かが言った言葉を引用したやつ喋ることもしませんから、
うん、全部ご自身の中で、
全部自分の実体験の中で感じたものとか、
うん、
見てきた触れたもの以外は伝えない主義なんですね。
すごいね、リアリストっておっしゃるから言うけれども、前世すごかったかもしれないすごいところだけど、あともう一息ということでまた三次元に戻ってきて、今回は全部をクリアするっていうか、そういうこともあるかもしれませんよ。
どうなんでしょうかね
お父さんお母さんも元気でいらっしゃいますか？
元気ですよ。
うーん、じゃあ、
だから、まあ、親孝行はできてるかなと思ってますけどもね。
まあ、ご長男だから、経営者としてもですね、お父様たちからすれば気にはなってる。でも息子を信じたいし、まあ、頑張ってもらいたい。
実質経営者といってももう社長を僕40で引退するって宣言してたので。
40で引退する、はい、あらま。
で社長を譲ってからは今このもう一つのシンクタンク沖縄公共政策研究所ってところ、これ東京にベースを置いてるんですけれども、
これはまた何ですか？
ここで政策を
理事長さんですね、
まあ、中心に今いろいろ進めてる受
け政策、いろんなことの、じゃあ
離島をこれからどうしたらいいかとか、沖縄の経済どうしたらいいかとか、なんかそんなのをね、もう日夜ずっと研究してます。
とてもね、私なんか、私はミュージシャンですので、浅戸さんの今いらっしゃる立場っていうか、そのビジネスをやってらっしゃる方って少しこう、まあ、なんていうの、土俵がちょっと違うかなと思うんですが、この沖縄を再生するにあたっても、 離島を再生するにあたっても、これから何かこの場所をこう、ね、広げていくっていうか、こう改革していくっていうか、それってすごく創造性がいるでしょ、うん、イメージがないとダメじゃないですか。
だからこれまでの歴史の延長線にはないんですよ。
浅戸さんがどんな風にしてこうイメージを膨らませるかちょっと聞かせてもらいたいんだけど、例えば離島、
まず結論から言うと、その全体像から言うと、この国はもう1000兆も借金あるわけでしょ、
うん、
で地方債まで合わせていくと1300兆超えると、
すごい金額ですね。
じゃあ今の一括交付金みたいな制度がずっと続くってことはまずの無理なんですね、今の税制の仕組みでは、
うん、
じゃあ果たして、じゃあ自分らで生きていくっていう道をまだ選択したことがないわけ、
うん、
だからどう稼ぐ地域づくりをしていくかっていうことをそれぞれの地域が考えていかなきゃいけないし、
うん、
でみんなで考えようって言っても無理な話で、だから誰かがやっていかなきゃいかんわけでしょ。その誰かを作っていくってところがね、ものすごくこれから大事なポイントだと思うし、歴史は人が作っていくので、
誰かを作る、
新しい歴史を作る人間をやっぱり仲間から作っていかなきゃいかんし、これ全ての分野そうです。
うーん、
エンターテインメントでもそうですし、で方や芸能の世界でもそうでしょうし、
はいはい、
スポーツの世界でもそうでしょうし、でさっき沖縄コンプレックスの話をされてましたけれども、うん、このコンプレックスを克服したのは政治でも行政でも何でもなくて、うん、安室奈美恵という一人のスーパースターが沖縄をここまでトレンドにしていったんですよ。
まあ、芸能界という意味ではね、エンターテインメントの世界で、
いやいや、沖縄というブランドです。
おっしゃいますね、安室奈美恵が、
安室奈美恵が作った功績というのは僕は大きいなと思ってて、
うん、
それまで僕は観光のビューローの時代もいろいろ研究してきたんですけれども、1990年代バブルの終わりらへんでも、やっぱりクレームで一番多かったのは食事なんですね。
沖縄の食事、
うん、例えばゴーヤチャンプルとか、うん、はたまたあの沖縄そばとか、うん、こんなの誰が食うんだ、これそばじゃないじゃんっていうクレームが多かったんですよ、うん、
これラーメンじゃんみたいなね、
いやいや伸びてるよこれとか
伸びてる、メルケン粉って話だな、小麦粉って話だ、
これを沖縄の人食ってるのとかね、うん、ゴーヤチャンプルなんかクイズ番組の罰ゲームに使われたわけ、
美味しくない苦い
そうで、豚の耳側とかは珍味みたいな感じでね、
うん、
で言われてたのを、ああいうスターがなぜ ここまで可愛くなってるの、お肌の手入れだとか言われたら、やっぱゴーヤー食べてきたからこんなになったんだって言ったら、その世代の子たちがみんなゴーヤーを食べることイコールおしゃれなことになっちゃったわけ
すごいね。
だからそのやっぱり新しい時代作っていくのは、よそ者若者バカ者、
よそ者
若者、この若い子たちがトレンドをやっぱり作っていくんだなってことを僕は強く感じたし、
よそ者若者バカ者、バカ者、
何かにバカになれる人間と、うん、でやっぱり外から来た目で沖縄を見れる人間、
はい、
で何よりもあの若さっていうのは可能性じゃないですか、
うん、
でそこからしか新しい歴史は作れないんだなってことを僕は見てきたので、だから僕ら大人が頑張って沖縄をこんなに元気にしてきたって、それは日常の頑張りでやってさ、そのトレンドを作っていくっていうのはまた別の次元に、やっぱり戦略は置かなきゃいかんなってことをね、うん、ああいう若い子たちの活躍を見てて感じるし、うん、宮里藍ちゃんとかね、
まあスポーツの部分、
ね、うん、スピードマックス、ダパンプから始まり、キロロさんから、うん、モンパチ、オレンジレンジって、
うん、
でこういうアーティストたちの活躍は別に音楽業界の話じゃなくて、うん、沖縄っていうブランドを作っていったっていうことが僕ら強く認識しなきゃいけないと思ってるのね、うん、
まあ、でもおっしゃられると本当にあるところからね、あの沖縄の本来持っていたそのアート、アーティスト的なそのなんていうの、地の、まあ、DNA の村芝居が、沖縄の芝居があったり何があったりするような、ほら芸能の島って言われてきた沖縄じゃないですか、芸能の島って言われてたのに、それをあのなんていうのかな、まあ、代表選手みたいのがね、うん、そのあのまあインターナショナルなね、国際的になんていうのかな、うん、が出なかったということで、今まではね、その頃までは、うん、
だから沖縄の中だけで情報が止まってて、沖縄の中だけでこうお互いで称賛し合ってきたっていうのがあったわけだから
そっか、
だからそこをもっとこう売りたいものを売る、見せたいものを売る、うん、見せるだけじゃなくて、
うん、
求められてるものを作っていくってことに時代が変わりつつあるわけだから、
はい、
そこを残すべきものは残す、で変えていくものを大胆に変えていくっていうぐらいのね、なんかそのチャレンジが今求められてるのかなっていう気もするし、
うん、だから今おっしゃっていたように、
はい、
そのゴーヤーがとか何がというよりも、それをなんていうの、アピールするその媒体が誰なのか何なのかによって全然違いますよね。
誰がこれ伝えるのっていうもので、
ネットに載せるだけじゃ、まあ、昔はネットもないし、
ないですから、
ないからね、誰が伝えるのって言ったら
言うだけで違うんです。だから例えば、うん、ある乾燥梅干しのメーカー、沖縄で有名なメーカーさんなんですけれども、うん、そこも今全国の氷なんかで売られてますが、これ別に宣伝、本人たちが一生懸命宣伝したわけじゃなくて、
うん、
ある番組でね、木村拓哉さんが突然この袋を持って入ってきて、うん、俺最近これハマってんだよって言った瞬間、
翌
日からも全国の売り場に並ぶわけですよ、注文入って。
うーん、
だから誰が伝えるっていう、そこに伝える側の媒体に、
うん、のやっぱり力量というか大きさというか、
そういう人間を作っていかなきゃいけないということと、
うん、
合わせてやっぱりその情報の流れがどこまで産業を起こしていくの、起爆剤になっていくかってことまで、
うん、
僕ら改めて感じていかなきゃいかんのかなと思うんですね。
一貫した第一コーナーからね、浅田さんのお話を伺っていると、その会社のことにしろ人生にしろ、本当出会った方たち、人 のとのご縁の中でいっぱい学ばされたし、それでこう成長の大きな鍵になったとおっしゃってたんですけど、やっぱりそのおしゃれ作ったものをこうローカルはね、とても弱いじゃないですかね、うん、あの東京のど真ん中の誰かみたいな、とにかくみんなテレビ見てて、そういう、まあ、あの、まあ、有名って言ったらあれだけれども、そのみんながこう気にしてる人たちが持ってたり、その表明したり、そのアピールすることによってあっという間に数字が変わるんですもんね。
全然違う。
これじゃ知らないといけないですよね、うん、本当にあるんだ、このなんていうのかな、効果というか、うん、でそれを沖縄はなかなかね、その人材作りっていうのは少し遅かったですね。
だからいや、経済ってそんなもんなんだってことの認識が持ってなかっただけの話だと思うんですよ。
あ、手法か、
うん、でこれ別に日本だけ、あ、沖縄だけの話じゃなくて、うん、世界から見ると日本もそうなんですね、
うん、
所詮が1億2000万人の市場でしかないわけだから。
なるほど。
だ、日本の文化をどこまで世界に発信できてるかっていうと、うん、NHK ワールドぐらいでしか伝わってないわけで、
うん、
このガラパゴスになってる島国そのものをね、うん、やっぱり世界に注目される市場にしていくためにはやっぱり情報がキーかなという気がしてますね。
うん、でもすごく今いい、あのキーワードでいいヒントあのいただきまして、そのやっぱり人材というか人がね、こう、うん、あの伝えていくっていう、そのために安室奈美ちゃんの話でしたけど、本当にでもそうだよね。最近民間大使とか、うん、なんとか名誉賞とか一般の方にあげたりすることもあるじゃないですか、うん、でもか本当彼女彼らの方が すごいこう 大使という意味ではね、うん、こうすごい貢献をしてますよね。
そうですね、
うん、
ただあの悲観的になる必要なくて、沖縄は地方都市で唯一人口の伸びてる地域なんですよ、
うん、
で若者もたくさん移り住んでくるし、
これもびっくりですよね。この傾向、
僕も今ずっと日常全国暗議している立場としては、こんな活力のある地域ってまず日本中探してもないんですね、うん、
ない。
だからそこには大きな可能性があると思ってるから、
うん、
だからそこをどう肯定して前に進めていくのっていうことがものすごく大事な時期だと思うし、
うん、
2020年の東京オリンピックの時には世界中が日本を注目するわけですから、
ええ、
その時にどこまで沖縄をそこに便乗してさ、
うん、乗っけられるか
っていうか、もう一個の日本がここにあるよってことを伝えられるかどうかっていうのがね、なんか
考えてらっしゃる。
いろいろ考えてますよ。
目が笑ってるのも何かいっぱいあるなって思いますが、
はい、
でもその便乗するっていうのはタイミングをつかむのもすごい才能ですものね。逃すことチャンスっていつもこう あるはずなんだけど、こう掴みきれないっていうか、だからこれはやっぱりその人それぞれのなんていうのかな、何かを察知する能力と同じようにですね、うん、あのまあ、ビジネスの世界も成功する人成功しない人たち その大きな大きなこの分かれ目はそれかなと思うんですけど、キャッチする能力、うん、でおっしゃるようにそのいろんなものを創造性を持って、あの沖縄を再生するにしても、離島を再生するにしても、沖縄のエンターテインメントを表に出していくにしても、やっぱこのイマジネーションというか、こうなってああなってこの人たちも使ってっていうこのお写真ができないと、うん、なかなか具現化しないじゃないですか。
そうですよ ね,
ねまずはね、うん、でそれができる浅田重信さんというのはやっぱりあのただもんではないなと、
いやいやいや、
この第2コーナーでも思ってる私でございます。
ありがとうございます。
ここでもう一曲、曲のプレゼントです。今ね、音楽をかけながらずっとおしゃべりしてたんですけど、たくさんの人が今沖縄注目にされてて、たくさんの人が移住してくる、まあ、沖縄があるんですが、はい、で離島に行くとね、離島の学校に行くとほとんどもうあの沖縄の名字じゃない子たちばっかりだよっておっしゃってたけれども、うん、でもその時に浅田さんとおっしゃった、いやもう沖縄でねここにいるんだったら沖縄の子だっていうのはすごく素敵だなと思って、
は
い、
僕はなんかね、ふるさとって何かなっていうと、やっぱり確かに DNA って大事なんですけれども、自分が生まれてで目を開けた瞬間に見えるもの、
うん、
それをふるさとだと思うんです、
うん、
であるいはここに骨を詰めようと思って沖縄に夢を抱いて来ていただいた方で、彼らにとっても沖縄はふるさとであってほしいし、なんかそんな大きな心でね、どんな人間でもこういちゃりば長でじゃないんですけども、
うん、
受け入れていくぐらいの度量が沖縄の魅力なんじゃないかなと思うので、
うん、
うちなんちゅうやまとんちゅうって言ってこう線引くこと自体がね、なんかとても小さなメンツみたいな話で、
は
はそんなことよりも今日から未来が始まるわけですから、うん、その今日その彼ら彼女らあるいはその生まれた子供たちがこう存在しているという事実からね、歴史を始めていくことが大切なのかなと思う。だからそれが肌の色が違っても、うん、ここで生まれたっていうのは全てうちなんちゅなんで、うん、そういう方々と一緒になんか未来作っていけたらいいなと思いますよね。
そうですね、確実に私たちの、まあ、年齢的なことも肉体的な終わりが来て、また次に伝えていかなきゃいけない日が来るじゃないですか、うん、はい、そうなった時のこのこれからのまあ、日本とか沖縄とか地球の未来っていうのがどうなるのかで、すごくこう今世間を見回すとちょっとねざわつこともあるので、心配することはたくさんあるんですね、うん、私も子供がいますけれども、うん、でもいつでもそうやって文明が終わってまた新しい文明が生まれてきて、耐えたことがないので人間がね、うん、で頑張りますよね新しい子たちってね、うん、でそれが今こういう小さな南の島のね、あの沖縄ってこんな地図の中で点もないぐらい、世界地図見たら、はい、点もないんですよ、うわーとか思うんだけれども、うん、でもそこにこういうエネルギーがこう宿っているというか、人が住んでいますのでね、でここからいろんなことが発信していけるっていうようなことを本当に感じる今日この頃なので、
はい、
でどこにいてもやっぱり麻斗さんの今日のお話すごくこう私なりに感動したのは、その人がいて人間がいろんなことの出会った人たちによって、うん、自分の人生も運命もいろんなことのチャンスも、まあ、もちろんあの足を引っ張られることもあったかもしれないけれども、うん、それなんとかこう出会いによってあの生きていけるんだみたいなことがすごく嬉しくてね、うん、で今ほらもうすごい政治的なことを言うと、もう人種差別だね、それ格差社会どうのこうすごいことになってるじゃないですか、うん、そうなの、顔見たらさ日本人もあの韓国の方も中国もほとんど一緒だし、うん、まあ、どこかねあの折り合いをつけなきゃいけないこともあるかなとは思うんですけど、とりあえず沖縄のこと、今こっちに私住んでるので、うん、沖縄のことを考えたときにあの、まあそうですね、経済っていう意味でも教育っていう意味でもちょっと未来があの、まあ、心配なこともあるんだけれども、うん、私たち大人がねあのどうしていけるのかと、
うん、
で逆にまた子どもたちに背中を押されるのかもしれないけど、
う
ん、
僕はねあのスマートフォンっていうものが普及したことによって、この子たちが僕は新しい近未来を作っていくんだろうなって思うんですね。
ああ、肯定するとこですね。
彼らは生まれてスマートフォンをすぐ手にするわけですよ、うん、でそこはもうとっくの昔に世界とつながってるわけ、
うん、
僕らが地球儀を回してたその世界の世界観とは違って、うん、もう今リアルにつながってるんですよ、もう
すぐにね。
だからその当たり前につながってる前提で物事を思考していくわけですから、
はい、
この子たちに僕は今言ってる言葉は、僕らの経験があなた方の成長の足かせに必ずなるって。
足かせになる。
なる。だから僕らの経験値を参考にはしても鵜呑みにはするなって。だから皆さんが感じたものが多分皆さん方の答えだから、その世代で出した答えを自信を持って進めていきなさいって僕はアドバイスするんですね。
おー、いいなそれ。
だから例えばあの未来ってじゃあ何って言ったら、彼らが作っていく未来しか描けないわけじゃない、うん、僕らでもあと20年生きられるか30年生きられるかっていう話であって、でもその先を描くのは彼らだから、
うん、
彼らが描きたい社会っていうものをね、僕は思いっきりこの沖縄をキャンパスに捉えて、うん、もう白紙の状態から描いてみていただきたいなって思うね。
なるほどね、うん、どんな映画でどんな作品ができるかっていうのも見ることしかできないから楽しみですよね。
僕ら託すことしかできないので、うん、託す側がどんな気持ちで彼らに託すことができるかっていうのがなんか大切なような気がする、う
ん
ね、
このバトンをどんな形で渡すのかっていうことで、でもおっしゃるようにもう始まってしまってる新しいあのなんていうの、進化というか文化っていうか 文明っていうかね、あ昔は良かった今こうなった恐ろしいわなんてことよく言いますけど、うん、でも現実ね、リアリストの、ね、浅田さんなら分かってくださるかと思う。だっても現実生まれた時から今おっしゃるようにスマホ持ってると、
うん、
でこれももうあの使わないわけにいかないじゃない、あるんだから、うん、でじゃあその中からその子どもたち その創造性っていうのかな、うん、っていうのがとても大きなものであってほしいし、う
ん、
またあの
それがねなんか人類の、ね、平和につながるような、うん、生かし方をしてほしいなっていうのが切なる願いですよね。
あ、素敵ですね。今のは3人のお子様のお父様のね生の声でもあるし、まあ、これから見ていきましょうっていうことが今できるっていうのがいいですね、
うん。
でなんとかほら今戦争に行くわけでもないし私たちは、うん、で 見ていられるっていうこれをこの平和には感謝しないといけないかなと思いますけどね。
2030年には世界の人口って80億を超えるわけですよ。日本が世界で一番って言ってた時代って40億なんです、世界の人口で日本はどんどんちっちゃくなっていくけど世界はどんどん大きくなっていくわけ、
大きくなっていくわけね。
だからその大きな舞台で彼ら彼女らが活躍する姿っていうのを僕ら見守ることしかできないので、そのために邪魔はしたくないし、もっとどんどんとね、なんか世界に船出してもらえるような、そんな人材をこの地から輩出していけたいなと思いますよね。
邪魔をしたくないって言える大人がその何人いるかなと思う。みんな自分がこの真ん中に立って自分がこう動いていきたいじゃないですか、
うん、世代世代の役割があると思うんですよ。でそれを どこまで強く認識するかってことかなって思うね。
いやあ、浅戸さんのお話面白いわ。だからあちこちからね、講演の依頼が来る理由が分かりました。
い
や
い
や
い
や。もっと時間があれば、もっとまたね、私もっといろんなことを伺おうと思って準備してたのに。
また来ますので、また呼んでください。
あっという間に時間で、いや、もっともっともっと聞きたいわっていうところのね、ぜひまたいらしてもらえます
か。はい、喜んで。
はい、今日はもうまた前哨戦っていうか、はい、これから浅戸重信を切るぞ、みたいなね。
はい、
なんだろう。楽しみにしておりますので、今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんもね、浅戸さんのきっとお話面白いだろうし、これからなんかどこかでね、お会いできることがあれば、ぜひ、浅戸さんのエネルギーをいただきに行ってください。すごく元気になりますので、さああっという間に時間ですが、人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、
はい、
今後の旅の行方は。
浅戸重信でなければならない理由を生涯追い求めていきたいと思ってますから、繰り返しますけども、僕は何かの枠とかにはまらずに自分が生まれてきた意義みたいなことをやっぱ追い求めていきたいなと思いますね。
ありがとうございました、はい、今日のお客様、シンバホールディングス株式会社代表取締役会長でいらっしゃいます浅戸重信さんでした。本当にいいお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。